ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 332kHz ya webusaito www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.プリスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア外務大臣によるアフガニスタン女性の教育権促進についてお伝えします。ラトマスディ外務大臣は5月4日第15回イスラム協力機構または OKI 首脳会議で女性の問題について提起しました。 LR.co.id によるとレッド・マルスディ外務大臣は会議の中で女性のエンパワーメントと高等教育へのアクセスがイスラム協力機構の包括的な発展にとって重要だと述べました。レッド・マルスディ大臣はアフガニスタンにおける女性の教育権の促進など女性のエンパワーメントがイスラム協力機構の優先事項でなければならないと考えています。またインドネシアが女性に奨学金を、そしてアフガニスタンの子供たちに1000万回分のポリオワクチンを提供したと述べました。さらにインドネシアは国連アフガニスタン支援ミッションであるウナマとともにマドラサまたはイスラム学校のカリキュラムを編成した経験を共有しようと試みました。2021年からタリバン勢力に占領されているアフガニスタン政府は女性に対する扱いが一部から批判の対象となっています。その理由の一つが女性の大学入学禁止です。それでは次のニュースです。インドネシア外務大臣はOKIがパレスチナ人の独立支援の義務があると明言したことについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣はイスラム協力機構はパレスチナ人の独立支援の義務があると断言しました。これは5月4日ガンビアのバンジュールで開催された第15回イスラム協力機構サミットに出席した際にレッド・マルスディ大臣が述べました。5月5日、アンタラ通信社が引用したように、レッド・マルスディ外務大臣は、インドネシア外務省の発表を通じて、アラブ平和イニシアチブとイスラム協力機構の決定は、イスラエルがパレスチナ占領をやめた場合にのみ、イスラエルとの和平が可能であると述べました。レッド・マルスディ大臣によると、この決定はイスラエルに対し、パレスチナの独立がなければ外交関係も存在しないという強いメッセージを送ることになるということです。レッド・マルスディ大臣はこの困難な状況においてパレスチナ人の正義と人道を守るためにはイスラム協力機構は団結しなければならないと強調しました。レッド・マルスディ大臣はイスラム協力機構がパレスチナの独立に全力を注ぐことを望んでいます。イスラム協力機構はまた即時かつ救急的な 停戦を促すことも期待されています。それでは次のニュースです。エジプトメディアはイスラエルとハマスの交渉は進展したと報じたことについてお伝えします。エジプト経営メディアのアルカヒラニュースは5月5日ある情報筋によると、イスラエルとパレスチナ抵抗組織ハマスの交渉がガザ地区の停戦合意で前進したと述べました。アンダラ通信社が引用した著名な情報筋は、合意条件に関してメディアが報じたことは正確ではないと付け加えました。同情報筋によると、エジプト安全保障代表団が全関係者との協議を継続しており、避難民のパレスチナ人のガザ地区北部への帰還が合意の条件の一つでもあると確認しました。これまでのメディア報道によると、避難している推定150万人の住民に危険が及ぶとの国際的な警告にもかかわらず、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相が南部の都市ラファへの攻撃を集中したため、両国の交渉は行き詰まっている状況です。それでは次のニュースです。トルコ外務大臣はイスラム諸国に対し、イスラエルに対する弾圧をやめるよう要請したことについてお伝えします。5月4日ガンビアのバンジュールで開催された第15回イスラム協力機構首脳会議で、トルコのハカン・フィダン外務大臣はイスラム諸国に対し、イスラエルがパレスチナ人への弾圧をやめ、2国間の解決を促すよう、イスラエルに圧力をかけるよう要請しました。アンタラ通信社によると、フィダン外務大臣は、イスラエルの占領に対する抵抗は、イスラエルとパレスチナの間の戦争ではなく、世界における制圧する側と制圧される側との間の戦争だと述べました。さらにフィダン大臣は、イスラエルは責任を果たさなかった、そしてあらゆる手段を使ってパレスチナ人を守るために団結し、国際法に違反することは結果が伴うということを示すのが世界のイスラム教徒コミュニティ全体の役割だと述べました。フィダン大臣は、イスラム諸国は団結を証明しなければならない、また外交を及ぶ状況に応じた強制力を通じてこの件は成功すると強調しました。フィダン外務大臣は、パレスチナの国連正式加盟のために、イスラム協力機構諸国はあらゆる努力をしなければならないと強調しました。それでは最後のニュースです。チェンメイイニシアチブ多国間化における迅速金融制度の設立を支援したことについてお伝えします。 ASEAN 財務大臣は、チェンメイイニシアチブ多国間化または CMIM に基づく新たな制度として、優先通貨の資格を有する自由に使用可能な通貨を含めることにより、迅速融資制度または RFF の設立を支援しました。5月5日アンダラ通信社によると、これは第27回 ASEAN プラス3財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明によるものです。この 協定を通じて ASEAN の財務当局者らは CMIM に基づく新たな施設の設立が ASEAN プラス3地域の強靭性を大幅に高めると確認しており、2024年末までに CMIM の改正を完了するよう議員らに指示しました。地域金融協定または RFA の将来の方向性との関連で、財務大臣と中央銀行総裁は CMIM を含む ASEAN プラス 3RFA の改革が地域金融協定の将来の方向性との関連で、財務大臣と中央銀行総裁は CMIM を含む ASEAN プラス3地域金融協定の改革が地域金融セーフティネットを強化するための重要な取り組みであることに同意しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は第15回イスラム協力機構サミットはバンジュール宣言を行ったことについてお伝えします。第15回イスラム協力機構サミットは2024年5月4日と5日にガンビアのバンジュールで開催されました。このサミットのテーマは対話を通じた持続可能な開発に向けた団結と連帯の強化です。議論の中心となったのはパレスチナ情勢です。第15回イスラム協力機構サミットはバンジュール宣言を行いました。この宣言にはパレスチナ紛争の解決を含む未来における世界のイスラム教徒の問題に対する取り組みについての30要の項目が含まれています。宣言の中で首脳らはガザ地区とその人々を襲った人道的被害に立ち向かうための団結を強調しました。世界各国はイスラエル占領による大量虐殺を阻止し、国際司法裁判所が命じた暫定措置を実施するよう要請しました。住民への人道支援を早め、パレスチナ人を彼らの土地から追放するあらゆる行いを拒むために様々な勢力をしなければなりません。イスラム協力機構指導者らはまた、パレスチナ人がアルクッズ・アルサリブを主導とする1967年当時の国境に沿って主権国家を樹立することを強く支持すると改めて表明しました。国際社会はイスラエルに対し国際法と国連決議の遵守を要請しました。これを実施しなければ紛争が長期化し、その地域に長期にわたる苦しみと不安定さが生じ、二国家解決の可能性が減少することになります。バンジュール宣言はパレスチナ難民における国連パレスチナ難民救済機関またはUNRWAの役割を称賛しました。すべての関係者に対し、その歴史的な使命と責任を追加するために引き続き支援するよう要請しました。この宣言はガザにおけるパレスチナ人に対する即時かつ無条件の停戦と侵略の停止も求めています。また第15回イスラム協力機構サミットで行われた議論と合意の結果を実行することで、パレスチナ紛争の解決を含むイスラム共闘コミュニティの将来の問題に共に対処できることが期待されています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1967年5月5日にゼッペリンヒンデンブルク号が爆発したことについてです。ヒンデンブルク事故は1937年5月6日午後7時25分に発生した飛行機の事故です。ドイツのジェプリン・ヒンデンブルク機はわずか数分で炎上しました。この悲劇的な事件はヒンデンブルク号がレイクハースト空軍基地に着陸しようとした時に起こり、火災が発生しました。動機は火災に見舞われた大破し、乗員乗客97名のうち35名が死亡しました。さらに地上に置いた一人も命を落としました。次に1941年5月6日、ヨセフ・スターリン氏がソ連の首相に就任したことについてです。ヨセフ・スターリン氏は1878年12月18日にヨセフ・ベサリオス・ザ・ジュガスフィリという名前で生まれました。スターリンはクロアチア系ソ連の革命家であり、政治家でした。彼は1920年代半ばから1953年に生涯を終えるまでソ連の国家元首を務め、1922年から1952年まではソ連共産党書記長、1941年から1953年までソ連政府首脳を務めました。スターリン氏は当初国を支援する権力が少数者に握られている過渡期の一党政権の首長として政府を運営しましたが、最終的には1930年代にソ連の事実上の独立者となりました。レーニン主義理論によるマルクス主義の採択から生じた姿勢の忠実な実際者として、彼はこれらの恩師をマルクス・レーニン主義に標準化することに貢献しましたが、彼自身の政策は最終的にスターリン主義として知られるようになりました。最後に2002年5月6日の小児脳卒中開発の日についてお伝えします。米国では脳卒中は子どもの死亡原因のトップ10に入っています。多くの人は脳卒中は高齢者にだけ起こると思っています。しかし脳卒中はあらゆる年齢層、さらには赤ちゃんをもうそう可能性があるのです。1996年変麻痺の子供の親や保護者が団結してコミュニティを形成しました。この協会は小児変麻痺脳卒中協会と呼ばれています。小児脳卒中啓発の日は2002年に小児脳卒中患者専用の最小のプログラムを開始したフィラデルフィア小児病院の取り組みです。同病院の取り組みに習い、米国上院は2007年にある決議を可決しました。この協議は小児脳卒中啓発の日として5月の第1土曜日を指定することを目的としています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita, manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Memang benar semua kata mereka, benar ku telah dibutakan cinta. Tak hanya sekali kau hianati, sudah cukup ku tahan.
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はルフト大臣がインドネシアは世界第4位の経済大国になる可能性があると述べたことについてお伝えします。ルフトパンジャイタン海事投資調整大臣は黄金のインドネシア2045年というビジョンを達成するためには、一貫した継続的な発展に努める必要があると述べました。ルフト大臣はまた、インドネシアは2024年までに世界で第4位の経済大国になる可能性があるとも述べました。公式アカウントマリティム .go.id によると、2024年5月3日、JW マリオットジャカルタで、基調講演者としてジャカルタフューチャーズフォーラムに出席した時に伝えられました。ルフト大臣はインドネシアが持つ資源が天然資源、国大な 計画、人口の多さ、戦略的立場だけでなく国家経済の加速を加速するために活用できる賞賛でもあると述べました。黄金のインドネシア2045年を達成するには、インドネシアは世界経済の上位5カ国に入り、貧困を 0.5 から0.8% まで消減する必要があります。それとは別に、インドネシアは世界で上位15カ国の世界体力指数 0.73 の人的資源指数を獲得し、温室効果ガスを最大 93.5% 消減する必要があります。ルフト大臣はまた、インドネシアが世界的な課題に直面しているにもかかわらず、インドネシアの経済的安定性は依然として維持されていると述べました。ルピアは下落したものの、インフラは依然として行政下にあります。ルフト大臣によると、インドネシアは他の国よりもまだ優れているということです。ルフト大臣は、政府はエコシステムを開発するだけでなく、エコシステムを構築する必要があると強調しました。したがって、政府はニッケルと海藻の両方のことについて、下流化を実施しています。下流の発展とは別に、この10年間、インドネシアは陸、空、海の両方で接続性を一貫して高めてきました。インドネシアは過去9年間、トランスジャワ有料道路やトランススマトラ有料道路などの建設が加速させてきました。また2050年までに、インドネシア国内の都市を結ぶ全長 18,000km の有料道路を建設する計画があります。政府が行っているもう一つの取り組みは、ガバメントテクノロジーまたはゴフテックの開発です。このプログラムは、統合された公共サービスと公共インフラを組み合わせたものです。ルフト大臣は、このプログラムが政府の仕事の効率と有効性を高めるために実施されると付け加えました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Aku tepat ada di sampingmu, bertahan menunggu satunya cintaku. Ngapa dulu kau ragukan aku, sesali diriku melangkah dengannya. Sungguhkah sebatas itu, kemana hati kau bawa tanpa pernah jelas akhirnya ku menunggu kenyataannya kau di sana. Adakah hatimu masih hatiku? Ini hatimu masih hatiku.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワネインドネシアです。今日は中部ジャワの伝統的な料理をご紹介します。プロカタは中部ジャワ州バニュマスの州都です。そこにはまさにバニューマスの場所の一つ、すなわちソカラージャ地域にはガトッゴレンと呼ばれている有名な食べ物があります。この典型的なお菓子の販売店はバニューマス地域にたくさんあり、簡単に見つけることができますが、中心はソカラージャ地域にあります。ガトッゴレンは基本的な材料としてカサーバを使用しており、バニュマスの人々は通常それをボレと呼んでいます。加工されたカサーバから作られ、ココナッツシュガーで味付けられたこのガトグレンには独特の歴史があります。この合法的なお菓子は1918年にソカラジャ地域を旅していたコメとグトクの織手によって偶然発見されました。ある日、彼が販売していたグトクが売れなくなりました。彼はまたグトクをまだ消費できる方法を探していました。そしてまだ残っているグトクをあげました。意外なことに、このグトクの方が実は人気が高く、これまでのところお土産としてまたは単独で楽しむのに最も人気のある典型的なプロカルタのお菓子として有名です。ガトッゴレンの作り方はとても簡単です。カサバの皮をむいてきれいに洗った後茹でます。調理が完了すると製造プロセスに入ります。つまりカサバをすりつぶし、厳選された黒糖を加えて高品質のグトクを製造します。ソカラジャのグトクを作る際のユニークなところは、美味しい味を生み出すために少なくとも3人でカサバを炊く必要があることです。現在グトグレンのメーカーは多くのイノベーションを起こしています。以前はソカラジャのグトクゴレンは黒糖味だけに知られていましたが、現在はチョコレート味とドリアン味のグトクゴレンがあります。グトクゴレンは 1kg あたり15,000 rupiah から30,000 rupiah で販売されています。ソカラジャのグトクゴレンで興味深いのは、パッケージには必ずベセクという竹を編んで作った容器が使われていることです。プロカルタにお越しの際は、 美味しいソカラージェのグッドゴレンをお頼みしてください。ソカラージェの典型的なグッドゴレンの甘くて風味豊かな味があなたの舌を甘やかします。リスナーの皆さん、これでおそなインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Sadarku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat punya dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, 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 oh. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, bunda gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Please name 皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。 このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にです。それでは始めましょう。それでは皆さん、サアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にという会話をご紹介します。この会話は東カリマンタン州サマリンダのアペテ・プラノト空港でオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと乗客の間で行われます。クリスさんと乗客はその日の天気や目的地の地域について話しています。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Krisna minasan, kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, saat musim hujan, Nihongo de uki no toki ni, ni kanren suru tango toフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブランアプリル、ブランアプリル、日本語で4月、4月。ディダエラ、ディダエラ、日本語でその地域で、その地域で。スラウェシ、スラウェシ、日本語でスラウェシ、スラウェシ。ムシムフジャン、ムシムフジャン、日本語で雨季、雨季。Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. 日本語で Sulawesi と地域の4月はまだ雨季です。Sulawesi と地域の4月はまだ雨季です。Informasi.Informasi, 日本語で情報、情報。Saat ini, saat ini, 日本語で今、今。Cuaca, cuaca, 日本語で天気、天気。Berawan, berawan, 日本語で曇り、曇り。Di bau bau, di bau bau, 日本語で bau bau で、bau bau で。Hujan, hujan, 日本語で雨、雨。Semoga, semoga, 日本語で何々ように、何々ように。Bagus, bagus, 日本語でいい、いい。Perjalanan, perjalanan, 日本語で旅、旅。クリスの皆さん、会話の中では、あなたは、ブランアプリルディダイラ・ソラウェシ、マシー・ムシム・フジャン。日本語で、ソラウェシと地域の4月はまだ雨季です、という文がありました。この文には、降水量が多い期間を意味するムシム・フジャン、日本語で雨季という表現があります。ムシムフジャン、日本語で雨季という表現は、飛行機の乗客が自分のいる場所の天気や目的地についてクリスさんと対話するときに使用されます。他の例は、では天気についての他の例を聞いてみましょう。ムシムカマラウ、日本語で寒気。Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau. Nihongo de, kanki niwa tanbo ga hiyagarimasu. Musim dingin, Nihongo de fuyu. Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. Nihongo de, Chris-san wa fuyu wa tanjikan dake shigoto shimasu. Indonesia には雨季と乾季の2つの季節しかありません。雨季は降水量が多いのが特徴です。一方乾季は暑い空気、乾燥した自然状況、少ない降雨量が特徴です。これらの2つの季節は熱帯または赤道付近に近いというインドネシアの地理に影響されます。リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもう一度会話を聞いてみましょう。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai kutemukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta.
matung selamanya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.iv です。それではまた次回お会いしましょう。